事業承継控除と相続税回避をめぐる論争、ベーカリーカフェ駐車場の事例から見る制度の争点。家業相続控除は、中小企業・中堅企業の事業承継を支援するための相続税控除制度であるが、不動産価値の高い業種を利用した租税回避の議論が繰り返されてきた。本校では、制度の趣旨と現行の仕組み、ベーカリーカフェや駐車場型の事例、改善すべき課題について事実に基づいて整理する。家業相続控除とは、一定の要件を満たす中小企業・中堅企業の家業相続財産について、相続税の課税標準額から控除を行う制度である。現行の制度では、家業の傷み期間に応じて控除限度額が異なり、長期間経営してきた企業ほど、より大きな控除を受けることができる。論争の核心は、実際の営業価値よりも土地建物の価値が大きい事業体が家業として認められた場合、相続税の節税効果が過度になる可能性があるという点だ。ベーカリーカフェや駐車場の事例は、業種の形式、事業の実態、事業用資産の範囲をどのように判断すべきかという問題を浮き彫りにしている。制度改善の方向性は、真の家業承継は保護しつつ、事業と無関係であるか、実質的な内容が乏しい資産の承継については、控除の対象から除外することにある。概要家業相続控除は、親の世代が長年にわたり経営してきた中小企業、あるいは一定の要件を満たす中堅企業を子などの相続人が引き継ぐ際、相続税の負担によって事業が中断されることを防ぐために設けられた制度である。この制度の政策目的は、雇用の維持、技術取引関係の承継、長寿企業の育成にある。しかし、控除限度額が拡大し、対象業種資産の判断が複雑化するにつれ、実際の事業の収益性よりも閉じたものの価値が大きい事業体を活用して相続税を大幅に削減する手法が物議を醸した。代表的な例として、大型ベーカリーカフェや広大な耕地を活用した駐車場業などが挙げられる。本校は、特定の個人や企業の違法性を断定するものではなく、家業相続控除がどのような仕組みで機能し、なぜ回避をめぐる議論が生じるのか、制度の改善において何に注目すべきかを整理する。家業相続控除とは何か。家業相続控除は、相続税および贈与税法上の制度である。一定の要件を満たした非相続人の家業を相続人が消費する場合、家業相続残価額の全部または一部を法定限度内で相続税の課税価額から控除する。簡単に言えば、一般的な資産の相続とは異なり、事業を継続するために必要な財産については相続税の負担を軽減する仕組みである。ただし、すべての事業やすべての財産が自動的に控除されるわけではない。企業の規模、業種、非相続人の経営期間、相続人の従事要件、事後管理義務などを満たす必要がある。制度の本来の目的、家業相続控除の本来の趣旨は以下の通りである。相続税の負担により、健全な企業が売却されたり、廃業したりする状況を防止すること、中小企業の技術、ノウハウ、取引先、雇用の承継を支援すること、長期経営企業および地域密着型事業の持続可能性の向上、家業承継の過程で生じる一時的な流動性圧迫の緩和。したがって、この制度の核心は、ポミの無償移転の支援ではなく、事業の継続性の保護である。現行制度の基本構造、詳細な要件は法令の改正により変更される可能性があるため、実際の適用可否については、相続開始日の法令及び税務専門家による検討が必要である。ただし、大まかな構造は次のように理解できる。区分な内容、適用対象一定の要件を満たす中小企業、 または中堅企業の家業証承継、主要要件非相続人の長期経営、相続人の家業従事及び承継、業種要件、自分要件など控除対象法令上、家業相続財産として認められる事業関連財産、控除限度額。家業永続期間に応じて段階的に適用され、現行法令上、最大600億ウォン程度とされている、事後管理相続後一定期間、業種、自分、雇用または給与、家業用資産などを維持しなければならない、違反時の効果、事後管理要件に違反した場合、控除を受けた税額が追徴される可能性がある。なぜ、相続税回避の議論が生じるのか。論争は、単に税金を減らしてくれるからではなく、真の事業承継と資産承継のための形式的な事業を区別することが難しいという点から生じている。例えば、300億ウォン相当の土地をそのまま相続すると、一般的に大きな相続税の負担が生じる。相続税は課税標準、人的控除、債務、鑑定評価、申告税額控除など、さまざまな要素によって変動するため単純な計算は危険だが、高額資産の相続では、数十億、百億ウォン台の税額が発生する可能性がある。ところが、同じ土地が特定業種の事業用資産として認められ、その事業が家業相続控除の要件を満たせば、相続税の負担を大幅に軽減できる。この点において、次のような問題が提起される。事業そのものの経済的実質よりも、土地建物の価値が過度に大きい場合、上山高、設備、技術の蓄積がビジーたるものであるにもかかわらず、形式上は家業として認められる場合、業種コードや事業所得上の名称が実際の営業内容と異なる場合、相続税の節税を目的として、相続直前または一定期間前に事業形態を構築したと疑われる場合、相続後の事後管理期間を満たしただけで事業を処分する動機がある場合、事例1、大型ベーカリーカフェをめぐる論争。大型ベーカリーカフェは、郊外の広大な土地や大型の建物を活用している場合が多い。正常なベーカリーカフェであれば、製パン設備、製パンスタッフ、自社生産、販売、雇用など、実質的な事業要素が存在する。こうした事業そのものをすべて問題視することはできない。問題は、実際にはコーヒー専門店、賃貸スペース、不動産保有手段に近いにもかかわらず、事業者登録や業種分類上、生花店などとして形式を整えている場合である。特に、自らパンを作っていない、あるいは外部から完成品を購入して陳列している程度であるにもかかわらず、土地建物の価値全体が家業相続財産のように扱われるのであれば、控除の趣旨に反するという批判が出ている。革新的な総争点なぜ重要か、直接製造の有無、青瓦店都市としての実質があるかどうかを判断する根拠となり得る、売りウェブ構成パンの売り合いよりも、コーヒースペース利用商品販売の比重が高い場合は、業種の実質判断が必要となる、設備とオーブン、生地こね機、製パンスタッフなどは、実際の製造業、または青瓦店の運営の有無を示す、土地の規模営業に必要な面積を超える土地が控除対象に含まれるかどうかが問題となる。事業目的、長期的な家業なのか。相続税の節税を目的とした形式的な事業なのかを判断する必要がある。駐車場業をめぐる論争。駐車場業は、広大な土地に車線、遮断機、無人生産機などを設置すれば、比較的少ない人員で運営できる。土地の価値が高い地域では、事業の売上高よりも土地の価値の方がはるかに大きい場合が多い。このため、駐車場業が家業相続控除の対象業種と解釈されたり、含まれたりする構造においては、高地の相続を駐車場事業の承継のように構成する方式が議論の敵となっている。特に、売上が極めて少なく雇用もほとんどなく、事業の独自の価値よりも、 土地保有の目的が強い場合、家業相続控除の政策目的と矛盾する。駐車場型構造の問題点、雇用維持効果が限定的である可能性がある。技術ノウハウの承継という家業の概念からかけ離れている可能性がある。土地の保有と価値の上昇が主な経済的利益となる可能性がある。無人運営が可能であるため、相続人の実際の経営参加の有無を判断するのが難しい。事業の売上高よりも資産控除の効果がはるかに大きくなる可能性がある。形式と実質を区別する基準、家業相続控除の乱用を防ぐためには、単に事業者登録の業種だけを見るのではなく、事業の実質も合わせて見なければならない。判断基準は次のように整理できる。判断基準、確認期資料の例借の方向性、売上構造品目別売上、カード売り、税額計算書、主な収益源が控除対象業種であるか、設備機械装置、厨房工場設備、実際の生産営業能力の確認、人材従業員数、給与台帳、四大保険、雇用の維持と事業の実質を確認、スペースの使用、建築物台帳、賃貸借契約、図面、除対象事業に実際に使用されている面積を確認、資産の性質、建物、金融資産、賃貸資産、事業無関係資産または過剰保有資産の有無の確認、経営期間、事業開始日、代表者の経歴、意思決定資料、長期的な家業であるか、形式的な準備段階であるかの確認、改善議論の革新的な方向性、家業相続控除を廃止すべきという議論とは別に、制度の趣旨を生かすためには、非課除対象をより精緻に設計する必要がある。最近議論されている改善の方向性は、おおむね以下の通りである。1.業種要件の精緻化。不動産保有または資産管理の性格が強い業種は、家業相続控除の対象から除外するか、厳格な追加要件を設けることができる。駐車場業、不動産賃貸と類似した構造、実質性が乏しい空間運営業などが議論の対象となり得る。 2. 事業無関係資産の排除強化。家業相続財産のうち、実際の事業に使用されていない資産は控除の対象から除外されるべきである。すでに法令には事業無関係資産を排除する趣旨が反映されているが、土地建物の使用面積や売上への寄与度をより細かく精査する方式が追加で議論される可能性がある。 3. 案分計算の拡大。案分計算とは、一つの資産または事業体が複数の用途に用いられる場合、実際に課除対象となる事業に寄与した割合分のみ控除を認める方式である。例えば、300億ウォン相当の土地と建物を所有するカフェがあり、そのうち直接的な製パン売りがまたは青瓦年営業に該当する割合が 20% である場合、全体300億ウォンではなく60億ウォン相当のみを非課除対象とみなす方式である。実際の制度設計においては、売上高の割合、面積の割合、資産の使用割合、人員投入の割合などをどのように組み合わせるかが重要となる。 4. 事後管理の強化。控除を受けた後、一定期間だけ形式的に事業を維持して資産を処分するという問題を防ぐためには、事後管理の要件が重要である。業種維持、自分維持、雇用または給与の維持、家業用資産の処分制限が実効性を持って機能しなければならない。 5. 正常な家業に対する予測可能性の保証、乱用の防止も重要だが、実際に工場を運営したり長期間にわたり地域事業を継続してき企業が不確実性を理由に事業承継を断念してはならない。したがって、改正にあたっては、明確な基準、経過値、事前相談、または有権解釈の手続きが合わせて必要となる。海外の制度との比較、海外でも家業承継を支援する制度は存在する。ただし、事業と無関係な投資資産、 不動産保有資産、形式的な事業体に対しては制限を設けている場合が多い。国制度的特徴、資産点、ドイツ事業承継に関する減免制度はあるが、保有期間、賃金総額、行政上の要件が厳格に設計されている。税制上の優遇措置を雇用事業の持続性と結つけている英国ビジネス。リリーフ制度を通じて一定の事業財産に対する相続税の減免を認めているが、投資会社や投資目の資産は制限される。事業用資産と投資資産を区別する基準が重要である。OECD の議論、相続・贈与税は、ポリの集中緩和と租税の公平性の観点から設計が重要であると、分析減免制度には、公平性と効率性のバランスが必要納税者と企業が確認すべき、自公家業相続控除の準備を進める企業であれば、以下の項目を事前に点検する必要がある。現在の業種が法令上の控除対象業種であるかを確認する。事業用資産と事業無関係資産を区分し、帳簿と商標を整理する。土地と建物のうち、実際の事業に使用されている面積を客観的に立証できる資料を確保する。相続人の実際の勤務、経営への参加、代表就任の要件を検討する。事後管理期間中、業種準雇用資産処分に関する制限を遵守できるか点検する。制度改正の可能性がある場合は、相続開始時点と経過規定を必ず確認する。税理士、公認会計士、弁護士などの専門家による事前検討を受ける。結論、家業相続控除は良い制度となり得る。相続税のせいで健全な企業が廃業し、従業員が職を失うことになれば、社会全体にとっても損失である。しかし、形式的な事業体を通じて高額な不動産を事実上、税金を払わずに移転するとなってってしまうならば、制度の正当性は弱まる。重要なのは、真の家業と店の家業を区別することである。直接生産、雇用、売り、長期経営、事業用資産といった実質を備えた企業は保護する一方で、土地建物の承継のために業種形式だけ合わせた構造は、控除の対象から除外すべきである。誠実な納税者が不利益を感じることがないよう、家業相続控除はより精緻かつ透明な基準で運用される必要がある。